皆さん、今日は年に一度の御嶽グリーンチャペルの昇天者記念礼拝にようこそおいでくださいました。お手元に昇天者の方のお名前、また昇天の日とですね、その時のお年を書きましたリストがあると思いますけれども、先ほど数えましたら51名の方が、ここに載っております。私はこのうちの16名の方の葬儀を、告別式をさせていただきました。この名簿は、牧師である私にとりましては一つの通信簿だと思っております。いかにここにたくさんの人の名前を載せるかというのが私の仕事であります。ちょっとブラックなジョークですけれども、そういうことなんですね。ここにお名前が載るということは間違いなく天国に行かれているということですから、私はもう何も心配する必要がないわけです。ここにお名前が載るまでは私の心配は終わりません。皆さんのことを覚えて日々祈っております。早くここに乗るようにということではなくてですね、確実にこちらにお名前が乗るようにということを覚えて祈っているわけであります。今日は備えというテーマでお話をしたいと思うんですが、もちろんこの昇天者記念礼拝ですから、私たちは天国に行く準備をしましょうというお話なんですけれども、その前にですね、私たちは実は十分にこの備えられた、準備された人生を歩んでいるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。ここにおられる方で生まれてすぐに空気がなかったという方はないと思うんですね。飲む水がなかったという方はないと思います。私たちは自分が備えたわけではない、自分が準備したわけではない、しかし十分に整えられた、準備された世界に生まれてきたわけです。聖書を見ますと、神はこの世界をお作りになったときに人間を一番最後に作られたと書いてあります。まず光を作り、そして太陽や星や月を作り、また地球を作り、空と水とを作り、植物、昆虫、動物、鳥、動物、そして最後に人間なんですね。つまり人間が作られる前にこの世界はもう完全に準備されていたんです。整えられていたんです。そこへ私たちは特別な存在として神に似せて神の形に創造されたと聖書に記されています。神様は私たちがこの地球上で大いに喜び、大いに幸せな人生を送ることができるようにと備えてくださいました。私たちは自分の力で生きてきたような気持ちになってますけれども、これまで皆さんが吸ってきた酸素は一体どれぐらいの分量だと思いますか。その酸素のお代をお支払いになった方がありますでしょうか。二酸化炭素ばかりたくさん出してですね、ありませんと言ってますが、誰もないはずなんですね。皆さんがお飲みになった水の代金は、水道局には払っておりますけれども、しかしそれ以前にですね、私たちが飲む水、また食べるもの、すべてこれは神がもともと備えておられたものな、それを無断でいただいているだけのことで、感謝をしていただかなければならないわけですけれども、しかし感謝もせずに 自分で手に入れたような顔をして食べたり飲んだり吸ったりしているわけですね。これは大変な思い違いです。詩編の74編の16節、あなたは太陽と光を放つものを備えられました。昼はあなたのもの、そして夜もあなたのものです。24時間昼間だったら人間は死んでしまうんですね。必ず半分は夜じゃないといけないんです。そしてちょうどよく温まり、ちょうどよく冷えるようになってるんですね。これ誰がこういうことを作り出したんでしょうか。これ神が人間のために整えられた環境なんです。まだこの宇宙で生き物が存在するということが発見されておりません。水のある星も見つけられておりません。生命体の存在する星が見つかっていないんですね。不思議じゃありませんか。でも聖書によればこれは別に不思議なことでも何でもありません。神様はやはりこの地球を特別なものに作られて、そこに私たち人間を作られた。人間のために太陽があり、人間のために月があり、人間のために星があるんです。別にそれは決して人間がおごるためのものではないのに、人間はそれを非常におごっているんですね。この世界は自分たちのものなんだ。だからこの世界を自分で自由にしてしまった。人間だけです。この世界を壊すことができるのは、他の生き物はどんなに凶暴なものであっても恐ろしいものであっても、この世界を壊すことはできないんです。いいですか皆さん、私たちだけなんですよ、この世界を壊すことができるのは。他の生き物はいくら大量発生しようと、この世界を壊さないんです。この世界の秩序を決して壊さないようになってるんです。人間だけがこれを壊すことができるんですね。まあもうすでに手の施しようがない状態にしてしまいました。でも神様は私たちにこの素晴らしい世界を与えられた。主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。雨は神様が備えてくださっているものなんです。たまたまうまいこと水蒸気が昇って空に雲ができてですね、雨が降ると思った、大間違いですね。これは神様が作られた環境なんです。神様が作られている。私たちはその中に生まれてきて、その中に生きているんです。そのことを決して忘れてはなりませんし、そのことを感謝しなければならないと思います。賛颂ありがとうございます。多分そんなお祈りをしたことはないでしょう、皆さんね。今日からお祈りしなきゃいけませんよ。明日酸素があると思ったら大間違いですから、ないかもしれません。水があることを感謝しましょう。雨が降ることを、太陽が出ることを感謝しましょう。神様の私たちのためにくださっている素晴らしいプレゼント、そこに私たちは生きているわけです。そしてその私たちの生かされている人生も、実は神が私たちの一歩一歩を備えていてくださるということが聖書に書いてある。人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えてくださる。人間は自分でいろんなことを計画しますね。今日はあれしよう、明日あれしよう、こういうふうに生きていこう、あれこれやれよ、これやろう、ね、うまいこといくこともあればいかないこともありますよ。振り返ってみてください、皆さんの人生、ね、うまくいったことは何パーセントぐらいですか。いかなかったことは何パーセントぐらいですか。ああするんじゃなかった、こうするんじゃなかった、後悔しきりでしょう。でも後悔というのが大変だ、大切だそうですよ。茂木健一郎はこの間言ってました。人間が進歩するのはね、後悔するからだって。私は後悔なんかしないとしたら進歩しませんから、しっかり後悔してください。ああ、あんなことをするんじゃなかった、こんなことをするんじゃなかった。でも生きてるでしょ。でもそれなりになんとかなってるでしょ。それはですね、私が頑張ったからじゃないんです。これは神様が皆さんの一歩一歩を備えていてくださったからなんです。神が実は皆さんの一歩一歩を備えていてくださるんです。神の守りがあり、神のまさにこのバックアップがあってですね、私たちは今日生きているんです。出エジプト記の23章の20節に、見よ、私はあなたの前に使いを使わして、あなたを道で守らせ、私の備えた場所に導かせると書いてあります。 私はあなたの前に使いを使わしている。初めて行くように思いますが、そうではありません。そこに神の使いがすでに行っておられるというんですね。初めてやることに思いますけど、決してそうではないんです。神の使いがあなたの前にちゃんと行っておられてですね、備えられているんです。そんなこと感じたことありませんか、皆さん。ああ、不思議だなと思うことありませんか、ね、その思うことが大切なんですよ。それはまさに神があなたの前に神の使いを使わして備えていてくださるんです。そうじゃなかったらとっくに失敗してますよ、ね、そうじゃなかったらとっくにうまくいかなくなってます。神が必ずあなたの行く前に使いを使わして、あなたを道で守って備えた場所に導いてくださる。目に見えないけれどもね、神の使いが私たちを導いてくださってます。大変ですね。忙しいと思います。私たちどこ行くか分かりませんから、何をするか分からないし、でも必ず神様は私たちの一歩一歩を備えていってくださると聖書は言っているんですね。また私たちの人生には試練が襲います。思わぬことがいろいろ起こります、ね、でも呼ぶ記の36章の16節に大変面白いことが書いてあります。神はあなたにも苦難の中から出ようとする気持ちを与え、苦難に変えて広いところでくつろがせ、あなたのために食卓を整え、豊かな食べ物を備えてくださる。これ面白いことが書いてありますね。神はあなたにも苦難の中から出ようとする気持ちを与える。苦難の中にあって、そこから出ようと、そこから立ち直ろうとする気持ちを実は神が与えてくださってるんです。神がこの気持ちを、この気力を与えてくださらなかったら、私たちはそこで終わりなんですよ、ね、どんなに苦しいと思っても、そこから出ていこう、そこから立ち直ろう、回復しようという気持ちがあったでしょ。振り返ってみてくださいよ。違いますか。もう私は明日の朝迎えられないんじゃないかと思ったことあったでしょ。でも今日生きてる、今日朝を迎えてる、それはなぜですか。あなたが頑張ったからですか。とんでもない、それは大間違いです。神があなたの心に苦難の中から出ようとする気持ちを与えてくださった。そんなこと知らないでしょ。それを知らないということが罪なんですね。実は私はよう頑張った、あの時ね、よう頑張ったな、ね、私を自分を褒めてあげよう。私はあの自分を褒めてあげるということが大嫌いです、ね、あのはっきり言いますが、自分にご褒美ということもね、大嫌いです、ねね、私に嫌いなことはあんまり言いませんけども、ああいう言葉を聞くとね、虫唾が走る、ね、本当に、ね、自分で自分を褒めてあげたい、何を言ってるんだとね。それはメダルを取ったかもしれませんよ、ね、あんたが頑張れたのはね、あんたを健康な体に産んでくれて、今日まで頑張らせてくれて、あなたが酸素があって、飲む水があってね、走れる足があったからでしょうと。自分を褒めるなんてね、とんでもない話です ね。決して私の前でそういうことを言わないでください。激怒しますから、ね、褒めるべきは神ですよ、ね、私たちをこの完璧な環境の中に生み出してくださって、ね、このわけのわからない愚かな私たちを一歩一歩歩ませてくださって、一日一日生かしてくださってですね、試練の中でもそこから立ち向かう、それに立ち向かう気持ちを与えて、ね、でも神様という方は決して、偉そうな方ではないんです。また恩着せがましい方じゃないんです。だから私が代わりに言ってるんです。神様はあなたが試練を乗り越えた時に、試練を乗り越えてよかったね、なぜだかわかるか、あなたがね、試練を乗り越えることができるように私がその気持ちを与えてやったんだよって言われないんですよ。非常に遠慮深い方なので、私が代わりに言ってる。余計なこと言うなと言われそうですけれども、しかし私たちは自分を褒めるなんてとんでもないです。努力する力も神様が与えてくださってるんです。 努力する才能も神が与えてくださっている、乗り越える力も神が与えてくださっている、全て神に備えられている中に私たちは生きている。万に一つも自分のものはないんですよ。自分が生み出したものも自分が作り出したものもないんです。全て神が備えてくださったものなんです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。有名な言葉ですね。この言葉によって救われた人がこれまでに一体何人いたことでしょうか。耐えられないような試練に合わせることはなさらない、そして試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださる。そうだったでしょ。備えられていたでしょう。気がついてみたら、振り返ってみたら、後になってわかるんですね。後になってわかる。試練の真っ只中ではもうこれはダメだと思うけれども、でも振り返ってみるとちゃんと逃げてきたんです。ちゃんとそこから脱出してきたんですね。なぜでしょうか。あなたの努力ではありません。神が逃れる道を備えてくださっていたんですよ。私たちは神の前にへりくだらなければなりません。決して自らが何かを成し遂げた、自分の力でやったんだと言ってはならないんです。全て神が備えてくださってる。さらに私たちの死んだ後もちゃんと行くとこが備えられています。少なくともこの51人の人はこの備えられたところに無事にお着きになったことでしょう。行って確認しておりませんけれども、少なくともイエス・キリストの言葉ですが、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス・キリストは私たちをの行くところに行って準備をして待っていてくださるんですね。これ何と書いてありますか。あなた方を私のもとに迎えると書いて、迎えてくださるんですよ、ね、死んだ後ちゃんと迎えてくださる方があるんですよ。迎えてくれない家に帰るのは寂しいでしょ、ね、誰かが迎えてくれたら嬉しいじゃないですか、ね、教会に来てもね、誰か迎えてくれたら嬉しいでしょ。皆さんのお家でも、ただいま、誰もいなかったら寂しいでしょ。お帰りと言ってくれる人がいれば、それはなんと嬉しいことでしょうか。犬一匹でもね。うちの犬はいい仕事をします、最近本当にね。飛び跳ねて私を迎えてくる。昔は子供たちがそうだったんですけれども、子供たちはその役目を終えたので、我が犬が私を待っていてくれるんですね。なんかすごい寂しい我が家の状況のようですが、実はそうではないですよ、もうふてくされた中学生でもね、ちゃんとお帰りとか言ってくれますけども、行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいるところになる、いることになって書いてある。私のいるところにですよ。私たちの行くところはイエス・キリストがおられるところなんです。そこに行って私たちは住むんです。見ず知らずの行ったところのないわけのわからないところに行くんじゃないんです。私たちの救い主であるイエス・キリストがおられるところで待って、迎えてくださるんです。ただいまと言って帰れるんですね。入ってもいいでしょうかね。もうそんな心配する必要はありません。ただいま、お帰り、ね、よく帰ってきたな、ご苦労さんだったなと、ね、そうやって私たちはこの地上の生涯を終えることができる。これが私たちに与えられている生涯です。生まれてその生きていくこの環境も神が備えてくださいました。そして私たちの人生の一歩一歩も神が備えておられます。 試練の時にも神の備えはあります。そして死んだ後も行くところがちゃんと備えられている。何が心配でしょうか。何も心配ありません。でも聖書は私たちにもう準備しなさいと言ってますよ。全ては神様が備えてくださいましたけれども、アモス書にこう書いてあります。それゆえイスラエルよ、私はお前にこのようにする。私がこのことを行うゆえに、イスラエルよ、お前は自分の神と出会う備えをせよ。ただただ私たちがすべき備えは自分の神と出会う備え。自分の神ですよ。よその神様じゃないんです。私たちを作って生かして導いて、そして私たちを身元に迎えてくださる。でもその神様に出会わなきゃいけないです。出会って大丈夫な備えをしておかなきゃいけない。これが大切なことです。いつ召されても、いつ神様のもとに呼ばれても、お会いできるように準備をしておかなければなりません。お前は自分の神と出会う備えをせよ、そう命じられているんです。皆さんはあなたの神と出会う備えができておられるでしょうか。あなたを作り、あなたを生かし、あなたをその人生を最後まで導かれる神に出会う備えができておられるか。先に天に帰られた方々、皆さん私と同じことを言っておられています。神に出会う備えをしておきなさい。他の備えはいろいろしますよ、ね、老後の備え、お金もしっかり蓄えて、年金も入って、ね、いろんな備えをしておられるでしょう。そんなことはあまり重要ではありません。なんとかなるもんです。なんとかなるもんです。本当に、私はそもそもあまり準備が良くないので、備えが良くないので、そういうことを言ってるように思われますけれども、私この35人の方の葬儀をやってまいりましたけれどもね、いい老後を過ごして、ね、予定通りに映画に死んだなという方はそんなにないです。私たちがしなければならないことは一つしかない。神に出会う備えをして、この与えられた人生を生きていくということです。ではどうすれば神に出会う備えができるでしょうか。一生懸命良いことをすることか、与えられた人生をがむしゃらに生きていくことか。そうではありません。ローマ書の3章の22節から24節に、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。義とされるという言葉が出てきますね。神の義という言葉が出てきます。この神の義というのが、つまり神に出会う備えができているという意味なんです。どうすれば神に出会う備えができるか。それはイエス・キリストを信じることだと。なぜならば、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているんだと。すべての人は神に出会う備えができていないんだと。人間がどんだけ一生懸命努力をしてもですね、そもそも私たちは罪を持っているので、的が外れるんです。罪とは的外れという意味ですから。どんなに一生懸命頑張っても、神の前に正しい人間になることはできないんです。唯一神からこの義をいただかなきゃいけないんです。それはイエス・キリストによる贖いの技だと。つまり神の子イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったということを信じることによって、 私たちはこの罪を許されて神の義がいただけるんです。これ以外にありません。他にあったら教えてください。他にはありません。あなたがどれほど素晴らしい人であって、人々から称賛される人であって、ね、多くの社会的な貢献をして、大きな業績を残して死んだとしても、神に会う備えはできませんよ。それはこの地上でどれだけ評価されているかということと、神に会うことは違うことですから。神に会う備えをすることができる、それは唯一イエス・キリストを信じること、これしかないんです。これしかないということをこの人たちが言ってるんですよ。神様は皆さんにこの素晴らしい地球を与え、皆さんに命を与え、今日も皆さんを生かしておられます。何のためですか？皆さんが一人一人幸せな人生を生きるためです。喜びを味わうことを神様は許してくださっています。しかしやがてこの人生が終わる時が来る。確かに終わる。でもその時に神に会う備えを私たちの方でしておかなければなりません。神様は私たちが生きるために最高の備えをしてくださいました。皆さんは神に会うための備えができておられるでしょうか。それ以外の備えのためには一生懸命でしょう、ね、そんなことはね、何の意味もありません。何の助けにもならないんです。神に出会うための備えはただ一つ、イエス・キリストを信じること以外にないんです。イエス・キリストを信じることにより、神の恵みにより無償で義とされるとあります。無償でプレゼントとして神に会う備えが私たちにできるんです。皆さんのこれからの人生の旅路はどれだけ続くか誰にも分かりません。でもいつ召されてもいいように備えをしておこうではありません。あなたの準備はいかがでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝をこうして皆さんと共に持つことができて感謝をいたします。51名のこの教会の卒業生の方々、あなたを信じて備えをしてあなたのもとに旅立って行かれた方々のことを覚えております。長寿を全うされた方も、若くして亡くなられた方も、長く患った方も、突然召された方も、様々です。しかし等しくあなたはこの地上に生きることを許し、またこの地上の歩みを備えておられました。そしてあなたのもとに時至って召された。その時にあなたに出会う備えができておられた方々であります。私たちも今こうしてあなたの備えによって生かされ、またそれぞれの人生を楽しむことが許されていることを感謝いたします。しかし神様、どうかこれら全て神から与えられたもの、神が備えられたものであるということを忘れることがありませんように。決して自らがおごり高ぶって自分の力で手に入れ、自分の力で乗り越え、自分の力で達成したかのようなことを思うことがありませんように。そしてむしろあなたの前にへり下って、あなたに出会う備えを、信仰という備えをしておくことができますように。神様がここに集われたお一人お一人に今も呼びかけておられることを信じます。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。